マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第436回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第436回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイド、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord のサーバーの URL は、番組のサイトにリンクを貼っておきます。はい、ということで、436回目です。今の時点で前回配信した435回目の収録直後から5分経ってないという状況ですね。まだ435回目も編集も何もしてないんで、ちょっといろいろと予定が詰まってて配信できないかもしれないんで、今二度撮りをしている2回目となります。それで、予定がいろいろあるって言ったんですけど、その中の一つにですね、6月の23日、ドットネットロボ勉強会開催します。今、ちょっといくつかセッションを予定しておりますので、まあ、登壇者みんな決まりましたらね、またご連絡したいと思っております。またその前の日のですね、6月22日に、ちょっと私の方で講演の依頼いただきまして、Windows 10と Office 365についてお話をするということをね、講演の依頼いただきまして、お話をさせていただこうかなと思っております。そのスライドも用意しなきゃいけない。で、来週の鎌倉の案内の予定もしなきゃいけない。まあまあ、なんでこのいろいろ予定入ってんだろうなという感じするんですが、まあいろいろね、お声かかったりとかいろいろ機会いただけるのすごくいいことなんで、まあ頑張っていこうかなというふうに思っております。で、今回はですね、写真の編集ソフト、管理しているソフト、Lightroom。これの話は前にしたんですが、この Lightroom を快適に動く PC は何でしょうという検討を開始するというお話をさせていただきます。まあね、先日デジカメをついに買い替えて、オリンパスの OMD EM5 Mark II という、オリンパスのミラーレス1を買いました。で、レンズは1240のプロレンズという、なんか、本体よりレンズの方が高いんじゃないっていうようなね、レンズを買って。まあやっぱりいいもの買うといいですね。うん。まあいろいろね、皆さんにアドバイスいただきまして買ったんですが。買ったのはいいし、いろいろ写真撮ってね、すごくいいんですけども、撮った写真をハードディスクに入れると、自分のマシンに入れるって言うと結構容量も食ってきて。で、まあ、それなりに編集もしますんで、JPEG ものを撮るんですけど、RAW 画像でもね、撮ってきて、で、それを Lightroom で編集、Lightroom もしくは Lightroom Classic CC でね、編集をしたりとか、いうことをやっています。Lightroom に関しては、第425回目ですね。これ多分、3月18日の配信かな。こちらでね、入って、お話をしておりますので、よかったらそっちの方も聞いていただければなと思っています。ライトルーム会って言われるようにね、言われておりまして、結構、評判良かったです、これは。はい。まあ、あと、写真とかね、カメラの話に関しては、ここ最近の電気ウォーカーさんを聞いていただければいいかなと思っています。なんかすごいですね、電気ウォーカーは、この写真ネタを4連発で、4連発じゃないな、いろいろこう、間にね、ショート会、とか入れて配信されてますけど、iTunes のテクノロジー部門でね、1位になってますね。うん。さすが高品さんというところでね、いろいろこう、みんなの話をまとめてね、やっていくのがすごいなと思います。そういうことで、電気ウォーカーの方で写真の話を聞いていただくとして、今回私の方では、じゃあ Lightroom、写真のデータをね、効率的に、快適に編集したりとか管理するための、パソコンのスペックは、どうしようかという話をしたいと思います。というのはですね、私のマシン、メインマシンですね。 何度も言ってるんで知ってる方多いと思うんですが、Core i7-870 という CPU を使ってます。これいつのものかというと、2010年かなに買った CPU で、当時まだ日本マイクロソフトが、じゃあ、マイクロソフト株式会社がですね、新宿にサザンタワーにあった頃ですね、あそこにドットネットラボに参加し始めて、ソフマップの新宿3号店にパーツが売ってあって、で、そこで買い替えたんですね。買い替えたからパーツ揃えて買ったんですけど、それまで何使ったかな？コア2クワットの Q6600 だったと思いますけど、そういうのを使ってて、コア i7 にして、実は今日まで、というか今でも動いています。普通に使うにはですね、十分なマシンなんですね。買い替えたいなって言いながらもう何年も経ってるって、なんかデジカメと同じ状況になってるんですけども、その間に買った MacBook Pro だとかね、Surface とか、Surface はそうもないけど、MacBook Pro が Core i5 の6000番台の、第6世代のモバイルの Core i5 ですけど、多分性能としては MacBook Pro が一番性能いいんじゃないかなっていう状況になってて、まあそれでもメインのデスクトップマシン、やっぱりグラフィックボード、まあ GeForce、かなり古いですけどね、その時期なんか GTS450 なんですけど、積んでて、あとは SSD 積んでて、メモリーも 16GB 載せてるんで、実はですね、構成聞くと古いんじゃないって言われるんですけど、総合的に見ると、やっぱりデスクトップのこのマシンが一番快適です。ベンチマークとかやっとると、やっぱりグラフィックボードの内蔵のやつと、外付けのね、GeForce GTS450 なんですけども、そっちのスコアが良かったりとかね。まあ、そんなところで、すごく快適に使ってるんですけども、ライトルームを使い始めてから、ちょっと遅いなというふうに感じるようになってしまいました。まあ、ライトルームに限った話、じゃねえか。ビデオ編集でね、元ソニーがもう前作ってたベガスプロって使ってるんですけど、あれもやっぱりエンコードにすごく時間かかるんで、やっぱ早いマシン欲しいなと。うん。なんか、ドリキンさんの動画編集ほどじゃないんですけども、早いマシン欲しいなということで、まあ、カメラ買って落ち着いたんで、次の目標としてですね、すぐは買えないんで、次の目標としてデスクトップマシンをどうしようかなという検討を開始したいと思っております。で、いいかなと思いつつ、やっぱり基準となっているのは、この Lightroom Classic CC なり Lightroom CC が快適に使えること。で、ひょっとしてこう、いろいろ技が使えるようになったら、Photoshop とかでも使えればいいかなと思ってるんですが、まあ、そこがですね、じゃあ、どのぐらいスペックが欲しいかっていうのと、今何が困ってるかっていうと、Lightroom にこう、写真をたくさんコレクションに登録します。で、ページをめくってって、この写真いるいらないって削ったりとか、ちょっと編集してみようかなとか、いうことで結構切り替えをしてるんですね。で、切り替えをするんだけども、そこのね、切り替えのタイミングがすごく遅いんですね。もっさりするっていうよりも、もっとこう、パラパラと切り替えたいのに、よっこらしょ、よっこらしょという感じで切り替えてるっていうところで、ここら辺からなんか、なんとかならないかなというふうに見て、いろいろこう調べました。で、やっぱりライトルームで快適に使うっていうのを調べるとですね、結構よく出てくるブログの記事の方、これ、写真実際撮られてる方ですかね、記事とか出てきまして、まあ結構皆さんも検索するとよく出てくる方だと思うんですが、まあその方だけじゃなくていろんなウェブサイトで実際その使ってみてる方の意見っていうのを聞いてどうしようかなというふうに見ています。インテルとか NVIDIA とのサイトを見るといいやつにしたことに越したことないんですね。うん、ただやっぱりお小遣いの限りもありますし、まだカメラ関係もまだ欲しいものもありますので、まあ、そこのバランスを考えながらどうしようかなというところで見てたんですが、まず CPU ですね。今、第8世代ってことで、まあ、実際買うとなると、Core i7 の8700、もしくはオーバークロックもコールすると、8700K というものになると思うんですが、これ実際その、 コア数がどのぐらい必要なのかっていう。例えばその、ロー画像から現像するって時にパワーがいるよっていうんだったら、その間はね、私待てるんですよ。そういうね、待ってる間は別にいいんですね。他のことやってればいいんで。ただ、やっぱ普段はこう、さっき言った画面を切り替えるとかいうところは快適に使いたいんで、そこのとこどうかなと思って見てたんですが、やっぱりね、クロック数が高いのがいいですっていうのが結構大半を占めてます。まあもちろんその、複数コアにも対応してる、複数、マルチスレッドにも対応してるんで、コア i7 とかそのコア数とかスレッド数が多くなる方がいいですよって話をしてるんですけど、それほどのその効果があるかっていう話をすると、実はその、コア i7 とかにしなくても、コア i5 の本当上位の方のクロック数の高いやつ、それを買っても十分じゃないかなっていうふうに言うのがね、なんか一般的な意見かなと出ています。まあ、とはいってもね、実際せっかく買うんだからって Core i7 になってしまうっていう可能性も多いんですけども、まあ、Core i5 の高クロック版でもいいんじゃないかなと言われています。それとメモリなんですが、まず言っておきます。4GB は無理です。これは私の Surface Pro で、もう本当体感してますんで。だから最低 8GB はいるなと思ってるんですが、で、それが上の方は何 GB まで持ってれば用意すればいいのかなということで、まあ、次8の上は16、その上は32っていうところなんですが、まあ、現実的に見てね、個人でやってんだったら、まあ、32GB 持っては十分かなと思ってますし、まあ、私の指令で、それはなんかストレージの容量ですかっていうくらいね、メインメモリーたくさん乗っけてる方もいるんですけども、まあ、ライトルーム使う分だったら、16GB あれば、まあまあいいですよと。まあ、8GB も動くけど、ちょっと余裕見ても 16GB かな。っていうお話が結構出てます。で、じゃあ 32GB にしたらいいのかっていうと、実は 16GB と 32GB の乗った時のライトルームとかの快適さっていうか、処理時間的なとこを見ると、あんまり効果はない。というとこで、まあ、メモリはね 16GB。ただ現行の私のマシンは DDR3 の 16GB なんですけど、マシンこう入れ替えたら DDR4 の 16GB ってことになると思うんですけど、まあ、そこはもう引き続き 16GB でいいのかなと思っています。まあ、これに加えてその Photoshop を同時に動かしたりとかね、ということをやっていくんであれば、やっぱり 32GB ぐらい乗っけてた方が余裕があっていいなっていうのはあるんですが、まあ、多分今までの私の使い方だと、まあ、Lightroom CC、もしくは Lightroom Classic CC で行くと、32GB いらなくて 16GB でいいかなと思っています。そしてやっぱり悩みしのがですね、グラフィックボードなんですね。これNVIDIA のサイトで、Lightroom を使って、CPU だけで処理した場合と、NVIDIA の GPU のパワーを使った場合と、どう違うかっていうのを比べたビデオが出てるんですけど、あれ見るとね、もう NVIDIA のグラフィックボード絶対載せないと思うっていうくらいの、差が出るように見えます。画面の効果をちょっとこう、画面ね、例えば明るくしたりとか、色合いを変えたりっていうのを、まあ、Lightroom だとこう、段階、例えば数字を変えるとすぐ元の絵に反映されるんで、例えばこう、レバーを上げると、それに従って明るくなる、じわっと明るくなったり、暗くなったりとかね、色合いが変わったりっていうのがね、できるんですけども、そのスピードを見ると、もうグラフィックプロセッサー乗っけていくと、本当にリアルタイムっていうかね、綺麗に色が変わったりとかです。本当に追従してて、レスポンスがいいんですけど、CPU だけグラフィックプロセッサー使わないと、まあ、チョコがワンテンポ遅れるとかね、ちょっと快適に使えないよみたいなところが、ビデオとして出ていました。で、実際のとこどうだっていうと、これはですね、あんまり関係なさそうな感じがしています。やっぱりビデオカードを GeForce の1060ぐらいは乗せていくといいかなっていうのもあるんですけども、あんまりその、ロー画像の現像に使うっていうところで、Lightroom CC にしてもですね、GPU を使う使わないってこう、チェックする設定のところあるんですけども、そこあんまり入れても、実際使った方から見ると、グラフィックボードをそんなにいいやつ乗せなくてもいいなっていうのは、そういう話が出ています。 で、今私思ってるのが、GForce の GTS450、はあれだな、もう、DirectX がもう新しいの対応してないっていうのがあるのと、あと、NVIDIA がもうサポート終わってるんですよね。うん、だからちょっと継続して使うっていうよりは、CPU 内蔵の、まあ、インテルグラフィックス HD の630っていうのが最新になるんですが、これだけでまずいけないかなと。で、それでどうしてもしょうがなかったら、それは後で、グラフィックボード、GForce GTX の1060とかね。あれ固まってるかな、そこら辺を買ってもいいかなと思っています。だからグラフィックボード、GForce のいいやつ買った方がね、まあ、ラディオンでもいいですけど、いいやつ買った方がいいかなと思いつつも、まずは、内蔵のグラフィックで使ってみてもいいんじゃないかなと。別にそれ買い替えるわけじゃないんでね。その使えるんで、そこでまず試そうかなと思っています。で、それと、あとストレージなんですけども、実はですね、いろんな方が言ってるのが、なんだかんだでそのライトルームのその写真を管理するファイル、これカタログつってるんですけど、カタログ置く場所を SSD にしないと快適に動きませんよって、もうやっぱりもう皆さん言ってます。で、実は私ね、それ言われてみようと思ったの。容量が厳しかったんで、今、ハードディスクで、に置いてます。で、ハードディスクもね、結構古いやつを使ってるんですね。今、容量 1TB の、これ、ウエスタンデジタル。あ、CD とかな。ウエスタンデジタルだったと思いますけど、のハードディスクを使ってるんですが、これちょっと SSD にしてみると、ちょっと SSD 容量を空けてですね、使ってみて、ちょっと効果あるかなっていうのは、この後に試したいなと思っています。まあ、いずれにしても、やっぱり、一番、処理に時間がかかるっていうか、足引っ張るのが、こういった IO 関係で、特に、こう、ストレージ関係なんで、うん、ここは、やっぱり早いもんにしないといけないのかなと。その中で、うちで一番早いのは MacBook Pro なんですね。これはなんか、異常に早いですね、これ。SSD のアクセスは。ただ、このぐらいのものだったら快適なのかな、というふうに見ています。ね、そこまで話すんだったら、君の MacBook Pro でライトルーム使ったらどうっていう話があるんで、実はそれ非常にごもっともな話で。うん。どうしようかな、これね。ただ、SSD の容量がね、256GB で足りないんですよね、今。どうしようかな。Windows 10消すかな。うん。まあ、これ Mac は Mac として使うのがいいかなっていうのも思うんですけども。パラレルズで動いてる Windows 10が半分以上占めてるんですね、今。うん。まあ、ちょっとそこを考えてみて。もしかして新しいマシンじゃなくて MacBook Pro でやっていけたらそれに越したことないかなと思ってるんですけども。まあ、ちょっとそれ言ったらこれ元も子もないんで。まあ、メインのマシンで、ライトルームを快適に使うんだったら、まあ、ここら辺のスペックを用意していけばいいのかなというところから、検討を開始したいと思っております。そういうことで、まずは CPU は Core i7-8700 が一部ベストかなと思うんですが、Core i5 の高クロック版。そしてメモリーは DDR4 で 16GB でとりあえずいいかなと思っています。これ後で買い足しもできますしね。そして、グラフィックボードは、とりあえず、Core i7-8700 にしても、Core i5 にしても、内蔵のグラフィック機能。まあ、これ HD630 とかになると思うんですが、これをそのまままずは使ってみる。で、ストレージは SSD にするってことで、256GB とか 512GB とかね、そのぐらいのものを用意しようかなと、思っています。まあ、ケースにしても、あと電源にしても、いろんなストレージ類は、今のマシンがありますので、そこからこう、引き継いでいこうかなと思ってます。まあ、マウスコンピューターとかドスパラのね、BTO マシン、1台ポンと買っちゃった方が、いいのかもしれませんけどね。やっぱりちょっと、そこは現行の部品を活かせるところに活かしたいっていうか、節約したいっていう意味で、パーツを買って自作でやるかな、とは思っています。なんかね、めんどくさいんですね、今ね。うん、でもめんどくさいけど、やっぱり、やってる間は楽しいんで、ちょっとそこら辺を 考えつつ、ちょっと新しいマシンというのを考えたいなと思っております。以上、ライトルーム CC、ライトルームクラシック CC が快適に動く PC という話をさせていただきました。はい、第436回は、ライトルームが快適に動く PC はということで、まあ、久々になんか自作 PC っぽい話をさせていただきました。もしよかったら、皆さんもちょっとご意見あればね、ディスコードの方とかでも言っていただければ嬉しいなと思っております。それまたちょっとフィードバックしていろいろとこう、お話をね、していきたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。